はいどうもこんにちは。おしゃれな年上彼氏と遠距離恋愛中の上京したての新入社員ゲイ YouTuber 早期と、
もうすぐ現れる彼氏のために魅力は年々増し増しのアラサーゲイ VTuber 東京大山ゲイです。このラジオは前髪気を貫く20代のゲイ2人がゲイに関するこれを結構真面目に話すラジオです。
はい、今日は僕のテーマなんですけど、
ほいほい、
ことぶき退職がしたいです
なんか前回と似てない？
あ、バレました。いや、まあそう。まあ仕事と、なんだろう、恋愛というか、仕事とゲイというか、うん、まあなんかそういう感じの話なんですけど。
はい。
あの前、まあ前々回かな。あの僕のテーマの時に、最初の方で話したと思うんですけど、まあしばらく遠距離になりそうなんですよ。
うん。
僕が横浜にいて、彼氏が名古屋にいると。僕は会社を変えない限りは、まあ、基本ずっと横浜なんですよね。はい、
あ、そうなんだ。
そうですね。
転勤ないの？
転勤は、まあ、基本ないです。まあ、ちょっと出向とかで別会社とかに、ちょっと技術を学びに行くとかはあるかもしれないけど、まあ、基本的にはずっと横浜のはず。で、うん、彼氏は割とこう、あの今の会社でも、あ、もうお店で働いてるんで、そのお店がまあ大都市圏には大体あるので、まあ移ることもあるし、移りたいといえばまあ移れると思うみたいな状況で、
うん、
なんで割とこう彼が流動的に動くのかなっていうイメージはあったんですよ。
うん、
なのでこうしばらくね、例えば、まあ、チャンスが来て、あの彼が関東に来てくれればね、晴れて近くで過ごせるなって思ってるんですけど、
はい、
なんかそうやってこう一方的に彼がこっち来てくれることに期待するっていうのも、なんかちょっとおかしな話なんじゃないかなってすごい最近思って、なんていうんだろう、すごい一方的というか。自分が今この会社にいて、自分がこの会社に移れないから、あなたが移ってきてよって。なんだろうな。
まあ、二人の関係性なのに、他力本願に自分はなっちゃって
るから、ね。そうなってるし、自分としても移れるぞみたいな、なんかそういう覚悟はしておきたいというか、じゃないと、ある種今まあ先が見通せないっていうほどこう先を絶望的に考えてるわけじゃないけど、まあ、本当いつになるかわかんないなっていう感じなので、自分の決断だけで近くに行こうと思えば行けるみたいな、うん、方が精神的にいいんですよね難しいな。
うん、っていうかそれは、まあはい、それの選択肢がないっていうのは、自分が会社を変える気とか、うん、働き方とか、うん、今のスタイルを変える気がないっていうこと、
うん、そう
だからだよね。
そう、
うん、
だから自分としても多少その選択肢は持っておきたいし、まあ、それについてもどうかなって最近考えてるんですけど
なんか考えが早くない社会人
1年目だし。いや、そう。いや、まださすがにね、まだそんなすぐ、ね、辞めるってことはない。今の会社はすごい気に入ってるしね。まあ、どちらにしてもなんですけど、こっちが彼のために、例えば彼が今名古屋にいるから、そのためにこう、会社を変えて移るにしても、逆にこう、なんだろう、僕のために彼がこっちに来てくれるっていうのも、ちょっとこう、重たくないですか？
双方にとって。確かに。それは重いかも。
両方に覚悟がいるというか、
うん、
それなりに。男女だと、よくそういうのって、結婚しますってなって、じゃあ、どっちかがというか、まあ大体女性が仕事を辞めるパターンが多いと思うんですけど。
確かに。
で、まあ現状、いわゆるそういう結婚という枠組みもないし。
うん。
今まで通り付き合っていく中で、そうやって仕事を変えてまで一緒に行くみたいな新たなステージに上がるのって、いや、なんかすごい勇気がいることだし、なんか僕、その時期が来たとして、今新卒でまだ半年だからその時期になってないって勝手に思ってるけど、例えばもし2、3年ぐらいしてそろそろそういう時期だなって思ったとして、その決断ができるのかなってすごいこう、不安なんですよね
。 不安。自分が行く可能性も、相手に来てもらう可能性も、
うん、
どっちにしても不安ってこと？
そうですね。
全然わかんないわ。付き合ってる人いないからかな。全然わかんないな。今の相手っていう想定は、まあそれはそうだと思うんだけど。
はい。
すごい、ソキ君の理想がめちゃめちゃ前提にあるんだなっていう。その、すごくさ、どっちかがこうしなきゃいけないっていう前提のもと、苦しんでんだと思った。なんか、僕だったらもうなんか、わかんない。もう今いないから、リアリティがないからそう思ってんのかわかんないけど。うん、
はい。
一緒に過ごせる、うん、なんだろうな、近場で過ごせる人が欲しいんだったら、なんかそういう人をまず探せばいいっていうところから僕の場合始まっちゃうからさ、今いないから。
ああ、なるほどね。
なんかどっちかが、どっちかのために、
うん、
どっかに行かなきゃいけないっていうのは、なんだろうな、なんか順番がなんか逆なのかなっていう。何の順番が逆かっていうと、僕は気持ちが先に来るんじゃないかなっていう、思った。はい、
だからそういう、なんかこうしなきゃいけないっていう、固定観念というか、
うん、
なんかそういう思想というか、そういうのじゃなくて、はい。
発端がさ、なんか逆っていうかさ、はい、逆行してる感じがする。はい、なんかそのさ、クイアアイのさ、感がわかる。
僕、クイアアイ見てないんですよね。
僕も見てないんだけど、
はい、
クイアアイっていうネットフリックスの、
は
い、
ありますね。
その、外国人の、アメリカかな？アメリカの5人のゲイの人が、
はい、
こう、見た目も内面もこう自信ない人に対して、
うん、
こうメイクアップとか、髪型変えたりとか服装変えたりとか、マインドをちょっと変えていく、明るくしていく、すごく人気の番組があって、
うん、
その中に、イギリス留学に昔行っていた、カンさんっていう日本人の人がいて、
あー、出てきました。
ゲイの人が。で、その人が、最近、日本だと結婚できないから、
うん、
あ、彼氏がいるんですよ。イギリスに。
うんうん、あ、イギリスにいるんですね。
そう、はい。で、結婚するためにイギリスに行ったんです
よ、ね。ああ。
はい、最近。で、結婚したっていうのを、
うん、
日本で結婚できないのは、本当に悔しいみたいな発信をしてて、
うん。
カンさんはもう、どうしても、彼と結婚したいから、もう、他の、まあ、すべて置いてったかどうかはわからないけど、
うん、
こうイギリスに行ったわけ。
はい。
で、なんかその時の心情とか考え、想像すると、なんかもういても立ってもいらんないんだろうな、みたいな。
ああ。
で、なんかその時に、まあ、カンさんは自分が行きたいから行ったんだろうな、と思って、
うん。
なんかその、天秤がもうガターンって傾いた状態で、言ってるんだろうなと思うと、なんか、ソキ君は、なんだろう、感情でそう、こう、天秤が傾いてるっていう感じがしないというか。
あ、そうです、その通りです。っていうのも、
うん、
結局今って、まあ遠距離じゃ遠距離だけど、まあ横浜名古屋新幹線一駅だし、
うん、
今月1ぐらい帰ってるので、まあ、そこまで遠距離じゃない。日本、イギリスほど遠距離じゃないですよね。
うん。だし、なんかまあ日本、イギリスでももうなんか、最近はそこまでこう、
うん。
海外も遠くはない。
うん。
じゃあ遠くはないかなと僕は思ってる。いやまあでもわかんない。現実的に。
まあわかんないですよ。現実的に。ではどれぐらいの頻度で会えるかわかんないですけど、お互いが行き来、例えばに日本がイギリス、イギリスに行って、イギリスの人が日本に来るって、お互いが1年に1回ぐらい行き来するとしては半年に1回でしょう。
そうね。なんか仕事がどのぐらい自由かとかにもよるし。
うん、ああ、そうそうそう。仕事、で、それで仕事が自由だったら、1回行ったら、ね、
うん、
1ヶ月ぐらいいるとかわかんないけど。
そうそうそう。
あ、ね、向こうでテレワークとかできるんだったら、まあそれでもいいしね。
うん、
そうそう。まあそういう環境にもよるんですけど、そうなんです。だから、今も、その別に不満ではない。不満ではないっていう
か、
う
ん。だからなんで不安なのかが全然わからないというか。
うん。でも、いや、なんて言うんだろうな。
どっからその焦燥が来てるのみたいな。
なんか、現状として、月一で会えてるし、連絡は頻繁に取ってるから、まあ、今の状態でいい。
うん。
うん、いいんですけど、でも、一緒に近くに入れて、まあ、なおかつ、こう、一緒に住めたら、まあ、もっと楽しいはずなんですよ、今よりも。
ああ、はいはい。
うん。っていう、絶対、こっちの方が楽しいっていうのがあるんですよ。
うん。
なんだけど、その途中に、それ以上に高い壁が立ってる。
その高い壁が何？
転職とか、
うん。
まあ、場所を移るってことですよね。その、仕事を、うん、仕事を犠牲にしてっていうと違うな。なんか、その環境を動かすっていう、うん、まあ、その決意というか、覚悟というか、その覚悟さえできちゃえば、多分楽しい方向に行くんだけど、その覚悟ができない。はいはい、あと、それに伴う、こう、リスクとしては、今は、例えば会社は自分ではいいと思ってるけど、例えば会社変えた時のその環境が全然良くなかったら、トータルとして今よりも悪い状況になっちゃうかもしれないし、とか、なんか、やっぱそこなんですよね。
あー、なるほどね。めっちゃ分かったわ。え、てか、めっちゃ分かったっていうか分かってないかもしれないんだけど、
はい、
でもなんか、僕の話と一緒にしていいのか分からないんだが、
はいはいはい。
ね、その恐怖は、多分、みんなあって、あ、うん、みんなあってっていうか、その、新卒で入社して、
うん。
まあ、転職前、転職したことがない状態の人、
うん。
一個の企業にずっと勤めてる人の間に、間というか中に絶対あるなと僕は思ってて、
うん。
僕は新卒で入った会社4ヶ月辞めたんだけど、
あ、4ヶ月ですか。
で、
そうだった。
そう。
はい。
それでも、そんな人でも、僕は不安を感じたよ、すごく、うん。もうすごく感じた。4ヶ月だし、なんかその、ソキ君みたいな大企業じゃ全然ないけど、
はい。
一応正社員として入ってて、
うん、
で、自分のやりたい業種だったし、
うん。
続けたかったけど、どうしてもしんどくて続けらんないってなって
た、
う
ん。なんかブラックだったんですよね。
うん、ブラック、うん、そう、ブラック、業界がブラックみたいな。
はい。
全体がそうなんだけど、その中でもまあ割と厳しめのとこに入ってしまって、うん、同期とかはまだ大丈夫な環境だったんだけど、僕はなんか、ちょっと運が悪くて、そうなってしまって、
特別悪い環境に入っちゃった。
特別っていうかなんだろうな。人によっては、そこがいいっていう人も多分いると思うんだけど、
はい、
僕は、なんか、もっと緩い環境、緩い環境に、その業界の中でも緩めのとこ行けるかなと思ってそこに入ったんだけど、
うん、
結局一番厳しいとこみたいな、とこになんか配属されちゃって、
うん、
そんな僕でも、本当に、4ヶ月でも体力の限界が来ちゃって、
うん、
仕事の内容自体はそんなに嫌いじゃなかったけど、
うん、
とにかくもう膨大でやることが、
はいはい、
で、辞めちゃって、で、辞める前にもう本当に不安を感じた。
うん、
そのまま続けたとしても、その、何もなんなかったと思う、今思えば。だけど、うん、本格的に、まっとうな道から外れるんだ、みたいな。
うん、
アウトローな人間になるんだ。で、そういう時になんか、大学4年ぐらいの時に、
うん、
3年かな？英語の再利みたいなやつで、
はい、
なんか、全然さ、こう、真面目じゃないやつと一緒に受けてるわけ。
はい、
っていうのを思い出して、なんかこう、全然こう、再利みたいな感じだったから、
はいはいはい、
もうまともなやつがいないと。で、はい、その中で、こう、英語の先生が、あなたたちは、就職決まりましたかみたいな問いかけをされたときに、うん、いや、俺はバイトでフリーターで行きます、みたいなことを言ってる男の子が一人いて、
うんうんうん、
やべえな、こいつ、みたいな。大丈夫かよ、うん、って僕は思ってたの。
思いますよね、当時は。
うん。ね、思ってて、もう、その時はもう就活するのは当たり前だし、
うん、
っていうレールに僕も一応乗ったつもりではいたから、
それが4ヶ月で、まあそれは、うちに自分が悪いわけじゃないけど、
そうそうそう。
まあ、うん。
で、あの時のあいつと一緒になるんだ、みたいな。
ああ、はいはいはい。
なんか僕はあいつと違う世界にいたと思ってたけど、なんか、落ちていくんだ、みたいな。
ああ、
はい。本当に怖くて、
うん、
っていうのあったんだよね。だけど、意外にわかんない。34、なんだろうな。僕、ハロワとかも行ったことあんのよ。
はい、ハロワ。
で、ハロワとかの雰囲気もさ、はい、その、3、40代が、
うん、
もう、40、50かなの人たちと僕話す機会があって、
はい。
いや、本当に、私たちの年齢になると就職きついのよ、みたいな。転職きついなよ。言ってるのも聞いてるからわかんないけど、
はい、
僕がまあ辞めたの、4ヶ月で辞めた後は、
うん、
なんか割と多分どうにでもなったんだよね。というかまあ辞めてみて、はい、あ、いろんな生き方あるんだ、みたいな。
いや、そうっすよね。
うん。ってのに気づいて、あ、こんな選択肢あるんだ、みたいな。
うん、
まあそれはなんか辞めた直後にめっちゃ本とか読んで、なんだろうな、価値観がなさすぎると思って自分の中に、
うん、
めっちゃ本読んでた時期があったの。3ヶ月間くらい、はい、なんかこうネットで調べて、
うん、
なんかみんながいいって言ってるのとりあえず片っ端からやるもんと思って読んでて、はいはい、ならざるを得ないからおかなったけど、その大学4年の時にこういう選択肢があるっていうのがまず自分の中になかったなってっていうのが、実はその、英語の再々入りみたいな時にいたあの男の子の中には、
うん、
僕より広い世界が見えてたのかもしれない。
ああ、そうですね。
そうそう、思ったの、ある意味ね。わかんないけどね。
その、レールに乗った人生って僕もまさに前々回、僕はレールに乗った人生がいいですと、言ってたわけなんですけど。
レールから、レールに乗ると多分、レールから脱線した時の怖さが半端ないんだよね。
そうなんですよ。まあ、今の時代、まあ、転職する、まあ、その4ヶ月で辞めちゃうってことは、まあ、かなり稀だし、それはタロヤワさんが本当に運が悪かったのかなとか思っちゃうんですけど、まあ、普通に転職することってよくあることだし、うちの会社もね、まあ、いわゆる、その昔からある大企業で、年功序列で、みんな、何、終身雇用でっていう会社だったけど、うん、最近の人とか結構転職して、どっか行ったり、逆にどっかから入ってきたり、っていうことは、増えてはいるので、その、自分もね、そういう転職とかしても、する、しても全然いいと思うんですけど。
うん。
なんだろうな。自分の中に、そのビジョンが見えないというか、
怖い、
怖い、怖いんですよね。単純にね、やっぱりそうですよね。で、その、最初にね、僕が今日のテーマですって言った、ことぶき退職がしたいっていうのは、
うん、
その、いわゆる転職って、自分の中のレールとしての選択肢としてはあんまり見えてなかったんですけど、ことぶき退職って、多分、まあ、主に、女性がするものだったじゃないですか、これまでの。社会、日本の社会だと。
うん。
で、だからこそ、女性、もし僕が女性で生まれてたら、その、ことぶき退職っていうレールも見えてたと思うんですよ。
はい。選択肢。
そうそうそう、選択肢に見えてて、そこに、何のこう、何のでもないけど、結構すんなりいけたと思うんですよ。その選択肢ができる。
はいはい。
自分だったと思うんですけど。
うん。ああ、まあ、そうだね。その、確かに。
そう、うん。
ゲイの中に、恋愛のために仕事を犠牲にするっていう選択肢を持ってる人は、ほぼいなさそうだね。うん、わからんけど、だからとりあえずなんか、恋愛のために仕事を犠牲にするっていう選択肢がないっていうことに疑問を感じたってことか。
そうですね。
でも逆に、ことぶき退社が、
うん、
まあその、一般化、ゲイの中でも一般化するみたいなになって、
うん、
そうなったとしたらするの？もしくはさせるの？
うわするかな。
ことぶき退社ってちょっと古い概念の感じで、
そうっすね。
子供を育てるために、産休を取るとか、うん、そういうのが、どっちかっていうと、発達してるじゃん。
うん。
ことぶき退社をして、まあ、移り住むっていうことだと思うんだけど、 転職はできるから別に近くで、仕事に特にこだわりなくて、近くに住みたいだけだったら別に転職すりゃいいんじゃない、うん、
あ、ごめんなさい。ちょっと、僕がよく定義分かってないんですけど、寿退職って、うん、仕事を辞めることなんですか？
え？
あ、辞めるんだけど、転職も含めて寿だと思ってたんですけど。
うん、あ、確かに。寿退社。
まあ、辞めるは辞めるけど、
うん。
まあ、辞めた後、
うん、
場所を移って、
でもさ、だから、結婚したからといってさ、なんか別に会社辞めなくてよくないっていう。
はい、ああ、それは、なんか、僕のイメージ、例えば遠距離で恋愛してて結婚するってなったら、まあ大体近くに住むじゃないですか、一緒に。そうなると、
はい、
じゃあ今の会社が辞めなきゃいけないね、みたいにはなるのかなって思って。
じゃあなんで付き合ってる時は一緒に住んでなくて結婚すると一緒に住まなきゃいけなくなるんだろうね。今、寿退社をググったら、寿退社とは結婚を理由に今までいた職場を辞めることを言います。一昔前に多かった結婚すると仕事を辞めて家庭に入るという考え方も変化し、結婚しても働く女性は増加傾向に。しかし、家庭や子育てなどライフステージの変化による様々な事情で退職を選ぶ女性もいます。っていうのがなんかこう一番上に出てきます。
はいはいはい。
だからさ、
うん。
寿退社古いんよきっと。
古いですね。
うん、家庭や子、まあ、やっぱ子育てで、付き合ってる状態から結婚っていう状態がなんか、
うん。
そこがなんか別になんかこう現代だとライフステージに変化起きなくない？なんかその家に入んなきゃいけないとかじゃないじゃん。なんかもうみんな各家族で単身世帯だから、なんかそれ同棲しなきゃいけないわけでもないし、まあ同棲し、結婚したら大体すると思うけど、なんかそこの本当個人の価値観だから、なんか前提が難しいよね。だって子育てないもんね、今のところ
。いや、そうなんですよね。
だから何に悩んでるのかが全然わかんないよ。悩む必要ないんじゃない？とりあえず、じゃあ同棲をしたいかどうかっていうところだよね。なんかその今の段階で同棲したくて仕方ないんだったら、寿退社別にすればって感じだけど。
いや、そうなんですよね。
別になんかさ、さっきの話聞いてたらそこも別にじゃん。
いや、そこも別になんですけど、そこも別になんだけど、でもその勇気さえ出してしまえば、絶対楽しいしっていう、
うん。
絶対楽しいんだけど、ちょっとその踏ん切りがつかないし、ずるずるこのまま踏ん切りつかないままいきそうなんですよね、僕の性格上。
踏ん切りを詰めつける必要が全く感じられないんだかな。
マジっすか？
今のまんまで。
今もう、期限付きだと思ってるからいいなって思えるんですよ。
今期限あるの？
ないです。ないから、だからある意味、こう、いつか一緒に暮らせるっていう先が、見通せないってわけじゃないけど、いつまで続くかわかんないから、それが不安なんですよね。
はぁ、じゃあ大前提として一緒に、
ね、そうです。大前提として一緒に住みたいっていうのは、なんか毎日考えますね。なんか、一緒に住んだら、ちょっと僕が料理作って、今日料理作ったんだ、食べてみてよ、つって、
うん、
うまいうまい言いながら一緒に食卓囲みたいな、とか。
は
ぁ。最近ちょっと、僕も彼氏もすごい家具が気になってて、なんか毎日 LINE でこの家具いいよね、この家具いいよねってずっと言ってるんですけど。あ、じゃあ将来一緒に住んだら、こういう家具置いて、こういう感じのインテリアにして、あ、楽しそうだなーとか、すごい考えるんですよね。
じゃあ来てもらえばいいじゃん。
わかんないけど。いや、マジで。いや、そうなんですよね。いや、僕、名古屋にいた時にもちょっとその話はして、来てって言われたら来ますよとは向こうには言われてるんだけど、
もう全くさ、相手を思いやる気持ちがもう最近全くわかんなくて、
はいはいはい。
誰に対しても僕気使えてないクソ人間だと思うんだけど、
はい。
なんか僕自分の人生を良くするために生きてるからさ、
はい。
なんか、ソキ君が、僕は自分がソキ君だったら、はい、向こうが来てくれるんだったら来てくれた方が、
ラッキーで、そう、めっちゃラッキーなんですよね、そ
う。来てもらえばいいじゃんって思っちゃった。
うん。まあでも、どっちもどっちですよね。僕が向こうに行ったとしても、向こうはこっちに来たとしても。
てか、なんかそこを、片方の責任みたい、なんだろうな。
ああ、そうね、そうね。
なんか、覚悟決めて、行ける方が行くしかないじゃんね。
うん。
うん。できないんだったらもうできないしさ。お前が来いって言ったから来たのに別れたじゃん。最悪じゃん。うん、お前のせいどうしてくれんのは。
うん。
なんかもう最初からありえないと思う。
そうですね。
うん。
それはそうですね。
だからなんか腹を決めて行ける方が行くしかない。じゃないですか。
そうですね。
まあだから社会的に働き口が多い方が安定というか転職とかしやすいだろうから、
うん。
なんかそういう社会的な戦闘力高い方が行けばいいと思う。だから僕は今ちょっと怖くて、
はい。
今やってる仕事すらもやめたいと、思い始めて。
はい、でもなんかどうせ。フリーランスでしょ？フリーランス
もあるんですよ。いや違うんだよ。仕事やめたい。もうなんかもうそれも全部やめたい。なんか、本当に。
ああ、不動産収入で生きていきたいという。
そう。え、だから僕はもう怖いっていうかなんだろう。
うん、
なんか場所にとらわれてないかもしれないけど、
うん、
怖いは怖いからさ、なんて言うんだろうな。なんて言えばいいのかわかんないけど。うん、なんか自分の社会的な戦闘力がめちゃくちゃ低いと思ってるから、
はい、
僕は相手のためにそういう行動を取れるようなポテンシャルはないって思ってる。
ああ、そこまで余裕がないって自分では思ってるってことですね。
うんうんうん。で、それはなんか実際の、わかんない、ステータスと自分の感覚は、もしかしたら、乖離してるかもしれないけど、
うん。
だから、結局ね、どう思ってるかよね。
うん。
どこでも結局生きられると思う、人は。
うん。そうね。
うん。手取り12万でも生きてる人いるわけだから。
うん。まあ、家賃安いところに住めば。
うん。
住めんのかな？わかんないけど。
だからなんかね、気持ちいいよね。行きたいか行きたくないか。
傾くことあんのかな？なんか、いや、そこまで傾いてくれたら、個人的には嬉しいんですけど、なんか傾かない気がするんですよね。
わからんけど、ソキ君が考え、はいるべきなのは、
うん、
だと思うのはね、僕は個人的には、う
ん、はいはいはい、
その現状自分のその社会的な戦闘力が高まってないから不安なのか、
うん、あー、
その今入れたところに後々自分がまたそのぐらいのレベルまで入り直せるっていうなんか自信がないとかもったいないとかそういうところがつかかってんのか、
うん。
うん、他に行きたい会社がないからなのか、他にやりたいことがないからなのか、とかなんかそこの解像度上げていくと、
はいはいはい、
例えばなんか今の会社でじゃああと2、3年働いたら別に転職してもいいかなと思ってたら、そのタイミングで、
まあそうか。
一緒になれるタイミング探せばいいし、それまでに実力がついてなさそうな環境とかだったら不安だから、うん、じゃあもう5年いよっかなとか、なんか、そういう、
なるほどね、
そこら辺じゃないかなって思ったけど、僕はね、
確かにね、確かにね、
うん、
なんか僕は多分今一番危惧してるのはまあ会社を変えることに対するリスクですかね。
まあそりゃそうだよ。だって半年とかでしょ、まだ。当たり前だよ。そうそう、なんか考えが早すぎんだって。
間違いなくそう、うん、心配性なんで考えちゃうんですけど。例えば今の会社がもう最悪みたいな、居心地も悪いし、もう変えてやるってなったら、まあ、ついでに行くかって、踏ん切りがつくと思うんですけど、
うん、
現状ね、今の会社居心地いいし、
うん、絶対いいと思うよ。
うん、だから、
だって僕なんか、
そのリスクが取れないんですよね。
え、でも僕もっと最悪でさ、その、4ヶ月で辞めたところ入って、
はい、う
ん、
はい。
で、その、もちろん体力的に、が、
うん、
そのきっかけにはなったんだけど、
うん、
でも、辞めたくなった一番の理由は、うん、この環境に3年いたとしても、実力が絶対つかないと思ったんだよね。
うん、ああ、希望の職種だったけど、
う
なんかスキルはない、身につかないなって思った。
そう。大体、
うん、
まあ、ちょっとやりたかったこととずれてたっていうのもあると思うんだけど、
うん、
あと7年、
うん、
同じ生活を送り、
うん、
まあ、実力はなんか知らないとこはついてたかもしれないけど、僕が欲しい実力とはちょっと違うかもしれないし、その後も運だし、みたいな、
うん。
やりたいことやれるのが、30前半でやっと、なんだろうな、
うん、
チャンスがちょっと来るかもしれない、みたいな。ええー、みたいな。それって、遠すぎるし確率だし、そこまで続けたら多分死んでると思って、鬱にはなってると思って、体は壊れてるなと思って、なんかもう未来が見えなかったんだよね。
うん、
で、その時に他のところに行っても、こうなのかもしれないっていう。
うんうんうん、
その不安があって、で、なんとかその生きていけないって最初思ってて、だけどもうやめたら終えなくなって、生きてはいけるっぽいってなって、
うん、
そこは良かったんだけど、ね、はい、だけど僕は今でも、その、今の環境以外のとこで生きていける保証がないっていう、
うん、
なんか逆の怖さ今持ってる、その、そういうとこにまた入っちゃうかも、みたいな。
ああ、だから、ただそれがいわゆるトラウマみたいなものになって、
そう。
あれはさ、もうなんか、会社は本当に、
そうそうそうそう。
ちょっと怖いっていうのがまだあるってい
う。そう。だから逆に怖いの。うん、だからまだ一人でやってる方が、なんか自分でコントロールできるじゃん。
うんうんうんうんうん。
今月マジで僕死ぬほど働いてて。
そうなんですね。
なんかこの10月だけめっちゃ働いてんだけど。
はい。
今はそれできる。それ
もコントロールできるしね、うん。
そう。そうなのよ。なんか一時的に頑張れるかもしれない。だなぁ。ずーっと今の状況の会社が、に入ってしまったらもう無理だから、怖くって、
うん、
怖くて怖くて仕方ないって。
いや、そうですよね。なんか僕がそもそもすごい保守的な人間っていうのもあるんですけど、うん、環境を変えることにフットワークが重いんですよね。
うんうんうんうん。うん、そうね、うん。
今の環境が、劣悪ではない限り、
うん、
なんか、だからもうなんだろうな、中学とかの時とかも、もうすごい部活やめよう、部活やめようって毎日のように思ってたんですけど、結局やめなくて。
あるある。
そう。まあ大学もね、サークルめっちゃきつかったんですけど、
うん、
もうやめようやめようってずっと思ってたんですけど、結局やめれなかったし。
わかる。なんだろうね、あの、中学とか高校の。あ、でも高校は僕、文化系行ったから、いつでもやめられるって感じだったけど。はい、あの、ね、中学やばくて、
うん。中学やばいっすよね、バスケ部ね。
スキンヘッドの先生が、マジ、その時代だったからまだ、はい、今だったら問題なんだけど、女子のこと普通に平手打ちとかしてて。
うわ。
なんか僕もなんかそこがあんま、なんだろうな、ちょっと良くなかったから、
うん
なんかメガホンで殴られて、口から血出したりとかしてて。
やばいっすね、それ。
もうほんと死に、なんかもうやめたいって思ったけど、うん、なんか謎の圧力で、やめたらなんか落語者みたいな。
ああ、ありますよね、あれ。
ある。やめらんなかったよね。
よね、いや、そうなんですよね。
うん、
まあやめた後もね、同じ中学っていうところには属してるわけだから。
そう。
ですよね。だから、その点
会社なんて。
そう、辞めて別の土地に移っちゃえばその人とは、まあ、今後一切何の関わりもないわけで。
うん。
うん。まあ、それほどきつい環境ではないと思うんですけど。まあ、やっぱり、そういう自分のそこら辺のフットワークの重さもあって。
どうなんだろうなぁ。いや、でも今の会社いた方がいいと思うよ。
まあまあまあまあ、そうなんですよね。そうなんですけど。
なんか、
うん、自分で選択肢を持っておきたいんですよね。やめてもいいんだぞっていう。
でもちょっと思うのがね、その、さきくんって、その、多分、はい、就活楽だったじゃん。
そうですね、文系の人に比べると理系の人の方が、まあ、結構推薦とかで、面接の回数は少なかったりしますね。
受ける前から大体はいけるみたいなこと言ってたじゃん。
そこまでじゃないですけど。
でも3、4社で受けて、まあそこに絶対どっかには決まるだろうみたいな感じだったじゃん。
あ、そうですね、
はい。あのさ、文系で、なんか高学歴の人とかでも、
うん。
なんかひどいパターンだと100社受けて、1社も受かんないとかあるんだよね。
うん、なんかいるみたいですね。なんかイギリスとかで見ますけど。はい。
自分の価値ってなんだろうとか、
うん、
なんか僕はもう就活って絶対やりたくないの。
はい。
で、なんか、
はい、
考えちゃう、無駄に。てか、うん、もう自分に何にもないことがどんどん明らかになっていくし、
うん、
あ、僕の場合はね、
うん、
しかもなんか就職活動ってなんか本質的じゃない感じも。
まあ、いわゆる大卒のね、就職って、活動って。
もし、今の業種、ふきくんが今の業種から離れるってなった場合、
うん、
そういう、なんだろうな。ないとは思うけど、じゃあめちゃめちゃきつい営業の会社にもし入ってしまったら、うん、なんかもうほんと最悪な毎日になる可能性があるよ。
まあ、そうですよね。
うん、
そうです
ね、そんなやつ、そんなことになるぐらいだったら絶対いた方がいいと思う。僕はなんか、
彼
氏のために、
はい、
その、過酷な、最悪な営業を、例えば毎日8時間やるとかなったらさ、8時間って多分、過酷な営業の人からしたら少ないかもしれないけど、無理よ。
いやー、ちょっとやめてくださいよ。なんか、どんどん足取りが重くなっちゃうな。
あんた今天国にいんだよ。それをね、なんかわかんないけど、はい、ドキュメンタリーとか見て、自分の幸せさを、
はい。
なんか改めてこう、理解した方がいいかもよ。なんか過酷な方は、行かなくていい。
まあ、そう。
まだ好きなね、好きな仕事のためだったら、頑張れるんで、多分。しんどくてもね。
はい。
僕は割とそのタイプだから、しんどい時あっても、うん、なんだかんだ終わった時に、
うん。
あ、成長できたなとか、
うん。
次はあるし、嬉しいみたいな。
うん。
ちょっと自分が憧れる人とか、まあほぼいないけど、そういう人にちょっと近づけたかも、うん、みたいな、
うん。
ことがあるけど、何にもないとこに万が一なってしまったらほんと最悪だよ、それはもう。死んだ魚の目をして電車に乗る人になる。ひどい。
ドラウマすぎるでしょ、会社員自体が。いや、もちろんね、それ大変だと思うんですけどね。
引き抜きとかだったらいいと思うよ。う
ん、ああ、なるほどね。あ、確かにね。
だから実力よね、
うん。ヘッドハンティングね。ヘッドハンティングね。うん。
ダメダメ、なんかもう今、なんかその、下界に降りてきちゃダメ。ちゃんと見極めてから、ここだったらいけるって思ってから行った方がいいと思う。
まあそうね、うん。まあ僕的に、まあ自分のその、これまでの経験、まあ大学出て大学院ってちょっと研究してたことぐらいしかないけど、その経験生かそうと思うと、まあ、大体ものづくりの会社で、やる仕事ってまあ決まってるんですよ、大体。どの会社行っても。
いいな。う
ん、で、まあ、例えば名古屋ってなると、まあ、あの会社かあの会社かあの会社かぐらいの、まあまあ、そんな感じになるわけですよ。
うん。
だから、タレワさんが、こう、危惧するほどの業種転換とかは、まあ、多分起きないし、
うん。
ちゃんとそういう会社が拾ってくれればね。
じゃあいいじゃん、行けば。じゃあ転職したら行けばいいだけじゃん。
まあまあまあ、そうなんだけどね。
転職性をこっそりすれば
いい。そうなんだけどね。っていうのをずっと前に考えてるんですよね。でも行けばいいんですよ。行けばいいんですけど。は
ぁ。行かなくていいと思うけどね。だってまだ、だって半年で辞める人取りたいと思わないでしょ、多分。
まあそうそう。そこら辺もあるから、うん、まあ、自分が動くとしても、
今は自分のことだけ考えてればいいんだよ。
そうだね。2、3年後ぐらいに、行くなら行くと。だから一回自分の中で、この遠距離はあと3年で終わり、絶対に終わるっていう確信ができるわけだよね、それでね。
うん。
3年後、まあ、彼が、動けなかったとしても僕が動けるぞと。
へぇ。
うん、で、それがあると安心するんですよね。あ、じゃあ3年後一緒に入れるから、それまで頑張ろうみたいななんかのがあるんですよ。
でもその人と付き合ってるか分かんないじゃん、3年
後。ひどいこと言うな。
ひどいとかっていうことじゃなくて、マジで僕は、なんか。
まあまあまあ、そりゃそうですよ。そりゃそうですけど、 まあ、僕は別れる気がしないんですけどね。まあちょっと最初に戻るんですけど、その寿退職っていうところでですね、ある程度こう保証みたいな、例えばわざわざ行ってすっ別れちゃいましたとかってなると、とても悲しい気持ちになるので、制度、まあ、同性婚みたいな制度があって、あと男性側も結構結婚したので会社変えますとかわかんないけど、あの別のとこに行かなきゃいけなくなったので会社変えますとか、なんかそういうことをみんなが平気でするようになれば、僕はもうちょっと足取りが軽くなるのかなっていう、まあ他力本願なんですけどね、これもね。
いやー、最後の最後でね、ちょっと、それは意味がわかんないよ。
いや、
それは意味がわかんない。ね、自分で喋ると思わなかった意味がわかんないって。
いや、そうなんですよね。
なんか、
まあでもあれですよ。
他人が決めることではないし、他人が認めてるから、やるもんじゃないし、なんか、制度とか社会的概念、今全く関係のない話じゃん。
いや、まあまあ、そう。それはそうなんだけど、あのね、多分ね、いや、わかんないですよ。わかんないですけど、僕みたいな人間も多いと思うんですよ。
え？
はい。
え？
なんかだから、みんながこうしないからこう動けないとか、ぶっちゃけてしまえば僕はそういう人間なんですよ。そういう前例がないと、そういう決断ができない人間なんですよ。でもやっぱそういう人間も いるから、なんかそういう人間が、こう、なんて言うんだろう。もう生きやすいようになってくれればいいなっていうことですね。
いや、え？だって転職してる人いっぱいいるんだから。
まあまあまあまあまあ、そうなんですけど。
転職ができるかどうかっていう話じゃないの。なんか、そこと、付き合ってる人のために。
まあ、確かに。それはまた話が違うことか。
違うと思うな。
いやー、イメージわかんないな。
一緒なの、そこ。もう全然わかんないんだけど。
イメージがわかないんだよな。なんなんだろうな。
イメージがわかない。だからそこまで好きじゃないってことじゃないって僕は思っちゃうけど。
てか、現状に満足しちゃってるんですよね、多少。
だから、結局、はい、理想の形を、さきくんはなんか、やってみたいってだけなんじゃない？思い描いてる、一緒に、でもさ、名古屋にいる時もさ、全然、泊まりに行ってないって言ってたよね。
それはね、僕、泊まるの別に好きじゃないんですよね。だから言い訳に聞こえてると思うんですけど。
意味わかんないんだよな。
泊まるのは好きじゃないんだけど、一緒に住みたいんですよ。
だからそのライフスタイルに憧れてるだけで、リアリティがないよね、そこに。
ああ、そうかな。
なんかもう意味がわかんない。なんかさ、YouTuber のさ、
はい。
こう、おしゃれな、
はい。
ライフスタイルを見て、その生活がしたいみたいな、感じに聞こえちゃう。で、実際はさ、なんかこう、ビッグダディみたいなさ、リアルな生活が待ってるはずなんだよ。おしゃれルーティンの裏には。
でも、なんだろう。生活の断片でそういう良さっていうのは感じれるんじゃないですか？普段は。
感じれますよ、はい。感じれるんですけど、
はい。はい。
感じれると思うし、その演出じゃないな。それ自体を増やしていくこともできると思うけど。
はい。
そっか。だからそれを増やしたいから住みたいのかっていう話じゃない？なんか。
いやー難しいな。なんだろう。
一緒にいたいんだったら別に名古屋の時にもっと一緒に入れたじゃん。でも東京に来て、
はい。はい。
こういうライフスタイルに相手が必要だから、痛いって言ってるような気がしちゃったけど、めっちゃ嫌な生活だね。ちょっと
そこまでは僕は、思ってないと思います。すいません。ちょっと僕が、
ね、
の言葉足らずかもしれないんですけど、単純に、好きな人と24時間一緒にいたいじゃないですかっていう気持ちですね。好きだからね。
そうだよね、まあ。
そうですね。まあ、ということでですね、 まあ、あれですね。やっぱり、ちょっと、まだイメージがつかないんでしょうね。
まだ早いよ。
早すぎて。早すぎてね。まあ、とりあえず、あんまり自信ないけど、3年したら、なんか変わってると、自分がそういう決断ができ、できてる、ということにしといて、
うん、
3年後には、この感じが終わると。遠距離が終わって、
自分のやりたいようにやる。苦しくないんだよね。
苦しくないけどさ、うん、近くに住みたいじゃんっていう。
でも近くに住んでる時に別に一緒に住んでないじゃん。
いやいやいや、それは、うん、それはさ、いろいろな問題があるじゃないですか。実家にいたしさ。
え、別に、上がり込めばいいんじゃないですか。ダメなんですか。東京に遠距離にしたら逆にそれが尊く感じられるようになったってこと？
なんか僕の中でその学生のうちから恋人の家に居候するみたいな選択肢がなかったってことですね。実家にいながら、あの、うん、一人暮らししてたらあったと思うんですけど、
別にね、僕なんか普通に18歳の時とか 3,4、はい、泊してたよ。普通に1週間いたりとか。
あー、なるほどね。
付き合ってる相手の家。
まあ、マジっすか。僕はちょっとそれが、うん、まあ、なかったっすね。だからね、ちょっと、こう、同性カップルで、こう、遠距離の人とか、そこら辺ちょっと将来どういう構想があるとか、
うん、
なんか聞きたいですよね、すごい。
なんか、ふきくんみたいな、気持ちになってる人が、他にもいるのか、気になります。
そうですね。気になりますね。なんか最近ね、5階の放送部さんも遠距離で、しばらく遠距離だったのが、彼女さんがその近くに来てくれて、一緒に住んでるみたいだし、それってどういういきさつだったのかなとかちょっと気になります。いきさつもクソもないと思うんですけど。お便り送るか、お便りあったかな、あの番組。ちょっとじゃあ、聞いてみようかな。
うん、はい。ということでね、皆さんも、いろいろ迷うことあるけどね。
そうですね、ちょっと、頑張ります、僕も。覚悟決めます。
祈っております。
はい。
ご視聴ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございました。
前髪系ゲイブロガーの BN リアでは、テーマ、質問、感想、恋愛、タライバーエピソード、通話で相談、通話で一緒に喋りを募集しております。概要欄のフォーム、またはハッシュタグ、前髪ゲイラジオでツイートお願いします。ツイッターは、@meegamigay です。よければフォローお願いします。それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。